はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、今日は上級演習の1回目となりますので、今回は添削対象会となっておりますから、通信の皆さんですね、ぜひ提出していただきまして、添削の方ですね、してもらってほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、今回はまず初めての上級演習ということですけれども、改めてですね、この総合問題解く上での時間配分等を言っておきますけれども、まずはですね、理論から解く、計算から解くというのはですね、これ個人差ありますけれども、在校受験生の大半は理論から解いているというイメージを持っております。ですから過去のですね、受講生見てもですね、ほとんど、大体肌感覚では8割、9割以上ですかね、実際は9割ぐらいですかね、9割ぐらいの方が理論の方から始めて、でその残りの時間を使って計算を解いていくっていうね、そういう印象を持っております。ただし、これは必ずね、そういうふうにしなければいけないってことじゃなくて、計算の方からやるって方も、それはもちろん一定数ですね、いらっしゃいました。特に計算のですね、スピードがちょっと自信がないとかですね、計算を先にちゃんとやらないとちょっと落ち着かないとか、いろんな理由はあるんですけれども、そういった方はですね、計算の方から先にやって、で余った時間で理論を解くという方もいらっしゃいましたので、この辺というのはですね、どっちが合う合わないというのは、特に初学者の場合はまだね、はっきりしないところあると思いますので、基本的には理論から始めてね、いただければいいのかなと思うんですね。私も実際そうでしたし、ですけれども、そのやっていく中で、あれちょっとね、計算の方を先にやった方がいいのかなというふうにね、もし思うところが少しでもあればですね、今のうちはね、こう練習ですから、いくら失敗してもいいわけですから、計算からやってみる会をね、設けてもらってもいいのかなというふうに思いますね。はい、じゃあまずは第1問から見ていきましょう。第1問はですね、まずこちら、資産会計の総論からの問題となっております。まずは規定、原文ですね、規定の空所補充問題というところがありますので、こちらは3箇所ですね、これはよく聞かれる穴埋めですから、ここのところはやはり3箇所ね、拾ってほしいかなというところになってきます。で2番目ですね、2番目につきましては、ちょっとね、聞き方がやはり上級コースですからね、少し応用的な聞き方はしておりますけれども、やはり回答、できるかできないかといったら、やはりできなければ、いけないレベルかなと思います。今回ですね、資産をですね、投下資本の回収過程にあるものと投下資本の回収過程にあるものにこう、区別して、説明の方がされております。今回は B の評価額と書いておりますので、資本の回収過程にある、資産ですね、こちらの話をしていますから、こちらは回収過程ということは当然貨幣性資産ということですね。資産と損益計算の関係に着目する場合、資産の分類というのがありまして、それが貨幣性、費用性分類というのがあったわけですよね。でそのうち今回は貨幣性資産についての評価、これがどうなんですかって話なんで、回収可能価格で評価されますよということです。で今回はズバリ貨幣性資産とか費用性資産という文言はこの問題文には入ってませんから、やはり回答するときはね、この B というものがちゃんと貨幣性資産なんですよっていうね、ところをちゃんと一応指摘した上でですね、でその評価の内容も述べていくというのが好ましいね、回答となっていきます。はい、で3番です。3番目はこちらは基本論点、そのまんまという形ですからね、こちらはしっかりとね、回答の方をしてほしかったかなと思います。で4番目については、応用的な、論点ではありますけれども、前回の、講義のところ、やった、取得権貸主義会計の欠点というところになってきます。今回は3つすべて答えなさいという形なんで、それぞれの観点からですね、しっかりと回答していただければいいです。本試験の場合ですね、3つ書かせることも当然考えられればするんですけれども、当然、財政状態の観点だけ書きなさいとかね、限定してくることもありますから、その時にはその必要なものだけを回答していただければ結構です。はい、注意点としてはそうですね、1番目の財政状態の観点で言うならば、資産価格とか時価って書いてますけれども、これはね、多分多くの方が時価っていう言葉の方が書きやすいかなと思いますんで、これ括弧のね、時価っていう方だけを、これはね、書いていただければ全然 OK です。はい、であとは、これも講義中に言ったところではありますけれども、3番目の資本維持の観点ですよね。ここにつきましては、単純に資本維持ができませんよだけだと弱いですから、必ず物価変動を反映した資本維持ができないというところですね、ここまで指摘してください。資本維持ができないだけですと、名目資本維持ですよね、名目資本維持、つまり当初の支出額、投下した資本ですよね、その資本の相当額、これについては維持できます。このことを、名目的な資本維持ができるということなわけです。ですからこれはあくまでも物価変動が反映した場合ですね、その資本が維持できないという話なんで、必ずこの頭の言葉ですね、これを抜かさないように注意してください。 はい、であとは最後5番目です。これは記号選択問題ですね。丸×問題、丸×というか、まあ、正しいものを今回は選びなさいという問題ですけれども、最近の本試験ですね、こういったあの、まあ記号選択問題ですね、まあ、整合問題といいますか、合っているものを抜き出しなさいとか、間違っているものを選びなさいという問題ですね、結構出ます。でこういう問題も徐々に、ね、慣れていってほしいかなと思うんですけれども、まあ、今回の問題一個一個見ていきますと、まあ、いいですね。いいにつきましては、残存価格を高く見積もれば減価償却費の総額が、まあ、これ大きくなるって書いてるんですけれども、当然残存価格が高くなるってことは要償却額が小さくなるわけですから、当然ね、これはまあ減価償却費の総額は小さくなるということになってきます。はい、ロですね。ロにつきましては、残存はゼロと見積もり、減価償却方法として定額法を採用する場合、対応期間を短く設定すれば減価償却費が小さくなると書いてるんですが、当然ね、対応年数が小さく、まあ、短くなるわけですから、まあ、分数で言うならば分子の方がね、少なくなるわけですから、当然これは大きくならなければおかしいわけですから×ですね。はい、で、は、まあ、これが結果的には正解となってくるわけですが、まあ、対応期間の中途において除却とか売却とかをしなければという前提がありまして、減価償却の方法として定額定率ですね、まあ、これいずれを採用してもこれ総額、減価償却費の総額は変わりませんよね。まあ、方法がいくら変わったとしても要償却額っていうのは変わりませんからね。ですからこれが正解ということになってきます。はい、あとは2ですね。2につきましては、減価償却の、まあ、目的、これがしっかりと頭に入っていればこれが間違ってるなってことは分かると思うんですね。減価償却の目的っていうのは正確な適正な期間損益計算をすることですね。ですから毎期の損益計算を、まあ、正確ならしめるっていう言い方なんかを、まあ、原文ではねしてますけれども、まあ従ってこちらにつきましては、まあ、間違いということになります。はい、まあ、最後の、ね、記号選択問題も、まあ、こういうスタイルの問題ですね、あまりまだ初学の方はですね、見慣れないところもあるかもしれませんが、まあ、あのレベル的には、ね、そこまで迷うというところではないのかなと思いますので、まあ、少なくともですね、この問題第1問ですけれども、まあ、本試験でね、もしこの問題が当然、まあ、本試験ですから予告はないわけですけれども、まあ、だからといってですね、これがまあ本試験出た場合にはですね、まあ、ほとんど、まあ、満点に近い、勝負になってくるかなというふうに思います。はい、ではですね、第2問に行きましょう。第2問はですね、こちら損益会計ですね、まあ主に総論に関わるところになっております。でまずは空所補充問題ですけれども、こちらはですね、まあ文章の流れ、まあ、全体を読んでいきますと、丸1番が業績性で丸2番が処分可能性ということがね、まあ、あの判断できるかなというふうに思います。まあ、この辺というのはですね、この、まあ一般に期間利益には丸1と丸2という、ね、2つの性質が認められますよって書いてますけれども、まあ、これだけそこのところをピンポイントでね、これだけを見てますと、まあ、業績性処分可能性っていうのは、まあ、逆でもいいんじゃないのっていう話ではあるんですけれども、まあ、これはあのその後の問題ですよね。例えば3番の現金主義会計では空欄丸1は満たさなくなったんだっていうようなところですね。まあ、こういうところなんかもヒントになります。で、現金主義会計では満たさないってわけですから、当然これは業績性なわけです。したがって、丸1番には業績性が入って、丸2番に処分可能性が入るなということですから、ここはね、順番通りじゃなければいけないということです。はい、で2番目です。2番目は現金主義会計について収益費用の認識原則とその内容ということですから、まあ、名称は、ね、現金主義の原則ということです。で内容につきましては、まあ、現金収支ですね。現金収支、こちらに基づいて収益費用を認識する原則ですよということです。はい、で3番目、またこれ記号選択問題なんですが、3番目につきましては現金主義会計の欠点ですよね、欠陥、これにつきまして明らかに間違っているものを1個選びなさい。今回は間違っているものですね、こちらを選ぶということですから、そこら辺も、ね、注意してください。はい、でまず E から見ていきますが、こちらはですね、まあ、間違いですね、間違いというかこれは合ってますね。当期に現金で商品を仕入れて、で翌期に現金で販売したということですから、当然まあ仕入れた期ですね、この仕入れた期においてもうこの現金が出ていってるわけですから、もうその段階で費用処理となっちゃいます。したがってこれは、まあ、仕入れた期の利益がマイナスになっちゃうということですね。で逆に販売した期の、ね、利益が過大になっちゃうということになってきます。はい、でロ、まあ、ロがね、結果的にはこれ間違いということになっておりますね。当期に現金で購入した固定資産を利用して対応年数にわたり毎期同額のキャッシュを、まあ、得ている場合ですね、現金主義会計では利益は初年度がプラス、2年目以降がマイナスということですね。で、まあ、こういう問題はですね、もしあの直感的に、ね、もし分からなければ、まあ、簡単な数値なんかをです、ね、書いていただいて、で確認していただければいいのかなというふうに思うんですね。例えば今回で言うならば、まあ、例えば、まあ、あまり長いとね、ややこしいですから、まあ、1年目、2年目、 まあ、3年目って形で対応年数を3年ぐらいに置いて、で、まあ、初年度ですよね。初年度に、まあ、固定資産を買ったわけなんで、例えば1000で買いましたという想定にすると、まずマイナスの1000というキャッシュが出ていくわけですよね。1000で買った場合ですね。はい。で、今回、毎期同額のキャッシュを獲得していると、ね、当然は固定資産を買っているわけですから、まあ、それをね、それによって当然生み出すキャッシュフローがあるわけです。で、今回は回収できるキャッシュの総額は、取得原価を超えてますよってことなんで、まあ、この3年間トータル総額ですね、この1000というのが投資額なわけですから、当然この投資額を超えるリターンがなければいけないわけです。で、今回は総額で見ればこの、ね、投資額を超えてますよって書いてるんで、まあ、例えば、ね、1年目がプラス500、2年目がプラス500、3年目がプラス500って考えれば、まあ、500、500、500ですから、まあ、この総額で見ればこの、ね、1000という、ね、当初の投資額を超えてますねっていう、まあ、そういう事例ができるわけですね。ですから、まあ、これを見ながら、じゃあこの文章を当てはめていくと、ね、利益は初年度がプラス、ね、確かにこれプラスだなと、1000で500でプラスだな。で、2年目以降ですね、2年目以降っていうのは、もう初年度に現金収益会計ですから、もう費用処理しちゃってますんで、もう2年目以降っていうのは、この入ってきたキャッシュ、この分だけ収益が計上されますんでね、ですからこちらの、まあ、利益がプラスですねってことで、まあ、こちらはね、利益がプラスになりますからね、初年度がマイナス、すみません。初年度がマイナスで、2年目、3年目がプラスとなるわけですから、この論につきましては逆ですよね。この文章は初年度がプラスって書いてますけれども、初年度はこれマイナスですと。で、2年目以降っていうのはこれマイナスって書いてますけれども、プラスになりますんで、まあ、逆ということでね、これが間違ってるということになります。はい。あとは歯ですね。歯につきましては、信用取引によっての話ですけど、信用取引の話ですね。当期に販売した商品の代金の回収が翌期となる場合、現金収益会計では、販売した期において、付随的な業務である代金回収が終わっていない。まあ、この代金回収っていうのは、一つのそれも業務ですからね。その掛け販売、信用取引をする上での、まあ、付随的な、まあ、業務と言えるわけです。ですから、まあ、付随的な業務って書いてるんですね。はい。で、代金回収が終わってないために、収益の計上がもくれますね。まあ、当然遅れますよね。現金主義会計ですから、掛け販売をした段階で、ね、売り上げ立てられませんから。ですから当然回収が終わってないイコール、収益の計上が遅れる。まあ、これは合ってるということですね。今回は、まあ、間違ってるものを選ぶわけですから、この歯ではなくて、ロが正解ということになります。はい。では、4番いきましょうかね。4番は、発生主義会計における収益費用の認識原則と内容ということですね。で、まあ、今回ですね、問題を、ざっとね、こう、流れを考えると、5番のところで4の発生主義会計では空欄丸2を満たさないって書いてるわけですから、まあ、この4番でいう発生主義っていうのは、まあ、期限に準拠した発生主義会計ではなくて、まあ、いわゆる理論上のね、まあ、純粋な発生主義会計のことをこの4番では言っているわけです。はい。で、この発生主義会計における収益費用の認識原則は当然発生主義の原則ですし、あとはその内容につきましては、経済価値の増加減少ですね、増減。で、これいずれか一方じゃまずいですからね、経済価値の増加とか経済価値の減少によりだけだと、当然今回は収益費用の両方を言ってるわけですから、 両方のことをね、書かなければいけないというところは注意してください。で、ここですね、もしかしたらこういう書き方した方いらっしゃるかもしれないんですけれども、発生主義会計とは発生の事実に基づいて収益費用を認識する原則ですよって書いた方で、この書き方っていうのは、まあ、決して間違いとは言えないんですけれども、ちょっと弱いかなっていうところはあります。で、この発生の事実って書いた方はおそらくなんですが、理論テキストですね、ある方は見てほしいんですけど、理論テキストの54ページ、まあ、この54ページっていうのは費用の話ですね、費用だけの話をしているページで、費用の認識っていうところで、まあ、発生主義の原則の説明があったわけですね。で、確かに、まあ、今回はね、あくまでも収益費用っていう両方を聞いてますんでね。ですから、まあ、この54ページとは、まあ、まあ、必ずしも違うは違うんですけれども、かといってですね、まあ、発生主義の原則っていうのを発生の事実で認識するっていう言い方は、必ずしも間違いではないんですよ。ただし、じゃあ、発生の事実で認識しますよっていうのと、経済価値の増加減少で認識するんですよっていうのでは、やはりどっちがね、より、まあ、丁寧かって言ったら、やはり経済価値が上がった下がったっていうところをちゃんと説明した方がよりね、丁寧な説明じゃないですか。ですから今回のところっていうのはあくまでも、ね、発生主義の原則の説明を、ね、ことを聞いてるんで、できれば経済価値の増加減少っていう言い方をしてほしい。じゃあこの54ページはなんで発生の事実っていう、まあ、こういうね、いわゆるちょっとこう弱いというか、シンプルな言い方をしてるのかっていうと、ここはあくまでも54ページっていうのは費用の 費用だけの話をしてるんで、でこの費用の認識、これ格論でしたよね。でこの格論のページで大事なのって応用論点なんです。応用論点の発生の事実の解釈、ここのところが言ってみればこのページの主役なんですよ。なのでそこの主役をちゃんと見せるために、まず前振り、だから基本論点というのはある意味では前振りに過ぎない、そんな文章なんですね。でそこでは54ページでは発生の事実ですよ、ね、と言っといて、でこのページの主役っていうのはあくまでもこの発生、この発生の解釈でしたよね。発生ってどういう意味ですかっていうのがあるんで、まず基本論点で単純にシンプルに発生の事実で認識するんですよって言っといて、じゃあこの発生って何だろうっていうところをこう応用論点と結びつけたいんですよ。だからあえてこのところはもう発生の事実ですよっていうシンプルな言い方をして、じゃあこの発生って何ですか、発生の解釈っていう形で応用論点に結びつけていると。で応用論点のところで、まあ競技説と、講義説がありますね。でそこのところで、まあ、よりねこう具体的に説明の方がされているというような、この文章構成なんですね。ですからその文章構成というか、この理論テキストの構成の都合上というか、ね、このストーリーの都合上といいますか、こっちの応用論点に結びつけたいために、まず上のところで発生の事実ですよってあえてシンプルに言って、でここでねこの競技講義っていうのはあくまでもこの発生の解釈っていう論点なんで、ですからあえてこのところを発生の事実って言っといて、じゃあ応用でその発生の意味をじゃ、見ていきましょうという感じの流れで書いてるんですね。なので、まあ、話を戻しますと、この会計体系の話、を会計体系を聞かれたときに、発生主義会計ですね、発生主義会計におけるその収益費用の認識原則はっていうような形で聞かれたときっていうのは、ね、そういう時に発生主義の原則を聞かれたときっていうのは、ちゃんと、ね、この、まあ、シンプルな書き方でも、まあ、書かないよりはマシですけれども、できれば経済価値の増減で、ね、認識するんだっていう言い方をした方が、まあ、より好ましいというふうに思っておいてください。はい、ではですね、こちらの発生主義ね、こちらはまあ以上としたいと思いますが、続きですね、今度は5番になります。5番については、発生主義会計では空欄丸2を満たさないために、企業会計原則では4と異なる収益の認識を行っていますよと、ね、企業会計原則に準拠した発生主義会計における収益費用の認識と測定について説明しなさい。今回はこれ認識だけじゃなくて測定も聞いてますんでね、測定のところも合わせて書いていくと、まあ、内容自体は、ね、基本論点なんで、まあ、収益であれば実現主義で、ね、認識していきますし、費用であれば発生対応で認識していくということを書いてください。あとは測定も忘れずにね、今回は収支額基準ですね、収支額基準によって、まあ、収支額で、測定がされるというところもちゃんと書いていただければと思います。まあ、今回ね、測定というところを書くのを忘れてしまったという方は、単純に文章の読み飛ばしだと思います。ですからそういう方はね、ちゃんと文章を読むときにどういうふうに読んでいくかというところですね。今回計算の方ではありますけれども、計算の私の解いたものですね、コピーしたものをですね、アップロードしておりますので、そちらの方を見ておいてほしいんですけれども、私は結構文章をこう読み飛ばさないようにするために、理論も計算もなんですけれども、結構ね、文章のこう文章を読みながら、こうチェックマークですね、こうチェックマークをこうなんか入れたりですね、こう丸で囲ったりですね、カッコで囲ったり、まあ、するときもたまにありますけれども、まあ、強調したいところに丸で囲ったりね、こういうまあ工夫をして読んでいます。でこういうことをすることによって結構ね、読み飛ばしなんかを防げるようになって なりましたんでね、皆さんなりの、まあ、この方法じゃなくてもいいんですけれども、皆さんなりの、ね、方法ってものは確立していってほしいかなというふうには思います。はい、で最後です、6番、理論を見ていきましょう。で6番が結構、まあ、書きにくいかなとは思います。はい、これはですね、例えば本試験だとしても満点回答っていうのは意外と、ね、難しかったのかなというふうに思いますので、今回のこの第2問においてはこの6番についてはね、ちょっとまあペンが止まってしまった、特に主学の方であれば、まあ、白紙にしてしまったという方でもね、それはまあしょうがないかなというふうには思います。はい、で今回は現金、企業会計原則に準拠した発生主義会計が現金主義発生主義に比べ優れている点を、利益の、まあ、いわゆる二面性ですよね、この二面性に着目して答えてくださいね。で回答用紙もそんなにこう多く、ね、用意されていませんから、ある程度簡潔に答える必要がありますと。 いうところがね、まあ、ちょっと難易度をさらに上げてるかなというところはありますよね。で、まあ、利益の二面性で、かつ現金主義、発生主義、うんぬんって書いてるわけですから、皆さんの頭の中で、で少なくともこの、ね、論点というのは、皆さんの頭の、ね、理論テキストの中で、あ、総論の話を今回の、ね、物語といいますか、この第2問というのは、まあ、聞いてるよねっていうのは、まず思い描かないといけない。でその中で、まあ、少なくともその自分が開いたこの頭の理論テキストのこの損益回帰の総論のところに、まあ、何かしらのヒントとか答えはあるだろうなというようなね形でこの問題に対して挑まなければいけないわけですね。その時に、まあ、今回この現金主義から期限の発生主義回帰のねこの流れがあって、でしかも利益の二面性での話をしているわけですから、皆さんの頭の中にこの、まあ、図ですよね、この図が、まあ、パッと思い浮かぶことができた方はね、まあ、非常に素晴らしいかなというふうに思います。でこれが書けるなり頭に描くことができれば、まあ、何かしらのですね、まあ、取っかかりになりますんで、一言二言ですね、まあ、綺麗な文章じゃなくていいんですよ。今回の問題っていうのは別にこれ基準があるものじゃないんですよ。あくまで学問的な問題なんで、絶対これが正解ってものはないんですね。ですからこの模範解答通りじゃなければいけないってことは全くなくて、一応模範解答っていうのは現金主義発生主義では、まあ、期間利益の二面性のうちこの処分可能性と業績性、このいずれかしか満たせませんねと。ただ期限に準拠した発生主義だったらば、その両方ですね、利益の2つの性質、この両面を満たすことができるんですよっていうふうに書いています。まあ、これはこれでね簡潔に答えられてますから、まあいいと思うんですね。ただまあこういうふうにいきなりね作文するっていうのはなかなか容易じゃありませんからね、まあ、こういう図をもしね頭に描くことができれば、ここからまあ派生させてなんとかまあ文字に起こしていくと。で今回、まあ、一応現金主義とか発生主義が、期限に準拠した発生主義会計が現金主義とか発生主義よりも優れている点って書いてるわけですから、であればどこにこの図を見るならばですね、どこに着目するかっていうと、ここですよね。まずじゃあ発生主義からいくと、発生主義とこの現金期限の準拠した発生主義会計を比べたときに優れてる点っていうのはこれしかないですよね。こっちの視点っていうのはむしろ発生主義の方が優れてるわけですから、ここで書くべき内容っていうのは、まあ、こっちですよね。 これが×じゃなくて丸なんだよと、優れてますよね。であとはじゃあ現金主義と比べてみると、現金主義とこの期限の発生主義を比べて優れてる点って言ったら、このこっちの方は、あ、これすみません、これ逆だ、すみません、これ逆ですね、こうじゃなくて、これが×でこっちが丸ですね。でこっちが、丸、すみません逆になってました。でこっちが×ですね、失礼いたしました。はい、なので今回で言うと発生主義会計で、あ、じゃあ現金主義会、もう一回言いますね、現金主義会計から見ていきますけれども、現金主義会計では当然業績性が担保できなくて、でこれが丸になったということなわけですから、ここからこう、ね、これが優れてる点ですよね。で今度じゃあ発生主義会計と期限の発生主義会計ですね、こちらの方を比べていきますと、こちらですよね。発生主義会計では当然利益の処分可能性、これが満たせなかったと。ところが期限に準拠した発生主義会計だったらば、現金主義ほどじゃないけれども、まあね、一応担保することはできますよってことなんで、この2つですよね、こことここ、こことここっていうところが、まあ、それぞれ現金主義とか発生主義よりも優れている点ということが言えます。ですから、まあ、こういう、ね、ところをまあ着目して、それをまあある程度文章に起こしていくという形でも結構です。ですから、まあちょっとね、こう、まあ、かっこ悪い文章になっちゃうかもしれませんけれども、例えば、期限に準拠した発生主義会計ではね、現金主義会計では、この業績性満たせないんだけれども、期限に準拠した発生主義会計だったらば、この業績性は満たせますよとか、あとは、このね、発生主義会計だったらば、この処分可能性ですよね。こちらが満たせないんだけれども、期限に準拠した発生主義会計だったらば、満たせますよとか、そんな形で、それぞれをね、比較する形で、回答してもらっても、それはね、内容が合ってれば、OK ということですね。はい、ですから、まあ、こういう問題ですね、問題パッと見てですね、あ、これも理論テキストに書いてないわ、ね、やってないわ、覚えてないわでおしまいにするんじゃなくて、あくまでもまずね、まずはそういう時は問題全体を俯瞰してみて、そもそもこの論点ってどの論点だったかと、理論テキストの 何の論点か、これはあくまでも損益会計で、かつ総論から、ね、上からの流れを見れば総論の話を聞いてるなということがまず分かるわけじゃないですか。であればその総論のページを頭で開くんです。で開いて、そのどっかにヒントはあるはずだっていうふうな視点で見ていく。そうすると、あ、 この話がちょっと近いんじゃないかなっていう形で、まあ、ひらめいていくって流れですね。で、頭の中の理論テキストをちゃんと開けているのに回答が書けないときっていうのは、それはもうね、難しい問題です。かなり難しい問題なんで、それはもう周りの方もね、普通はできないんですよ。だからそういう問題っていうのは埋没問題ですし、ね、基本的にも合否に影響がないですねっていう形になってきます。ですから競争試験なんでね、そういう問題を取りに行く必要はないわけですから、あくまでも周りができているような問題もを、ね、負けないで皆さんも解けなければいけないわけですからね。ですから、まあ、そんな形でね、今後もこういう、まあ、ちょっと悩ましいと言いますか、悩ましいというか、その難しいというか考えるような問題ですね、こういう問題も出るかもしれませんので、そういう時にはね、冷静にこの論点をまず俯瞰してみて、そもそも理論テキストのどこの論点かな、で理論テキストを頭で開いてみる、このどっかにヒント、ね、ないしは回答の取っかかりあるはずなんだっていう視点でもう一回問題を見ていく。でそれを見て、それでも、ね、分からなければ、まあ、周りもできてないよねって形で、まあ、ちゃんと自信を持って飛ばすこともできますからね、まあ、そんな形でね、対応の方をしていってほしいかなというふうに思いますね。はい、まあ、そのためにはね、もちろんまあ個々の暗記もそうですし、まあ初回でも言いましたけどもね、この理論の柱ですよね、こういうところをしっかりと、まあ、理解とかちゃんとね暗記の方してないと、難しいは難しいんで、すぐにっていうのはなかなか難しいんですけれども、まあ、地道にですね、そういう、まあ、作業を、ね、していっていただければ必ず力はついてきますからね。はい、ではですね、第3問に行きたいと思います。あ、だから第2問はですね、第2問は、まあ、本試験でこれが出たとしてですよ、例えば、まあ、満点とは言わないですけれども、ただね、やはりこれ、さすがに20点以上は超えてくるはずなんでね、できなくてもいいかなっていうのは、やはり6番ぐらいですよね、6番で、ただまあ本試験のレベルだったらば、本試験会場に行く、つまりまあ、ね、皆さんからすると8月の本試験なわけですから、まあ、そうすると、まあ、0点っていうのはなかなかね、まあ、しんどいかもしれませんから、部分点、少なくとも何か書いてね、部分点をまあ取って、欲しいかなっていうね、そんな感じになると思いますね。ですから第2問のだから合格点を言うならば、やはり20点は絶対下回らないですから、20数点っていう、ね、形になってくると思います。はい、ではですね、第3問に行きましょう。はい、第3問、まあ、総合問題ですけれども、まあ、第3問はね、今後もこういう感じで予告は特にありませんけれども、今まで学習した内容を中心にね、もちろんその一部ね、未学習論点も、まあ、あえて出すかもしれませんけれども、まあ、こういう形でね、まあ、いろんな問題、いろんなバリエーションで出していきます。はい、まあ、レベル的にはですね、まだボリューム的にも少ないですし、はい、これでも少ない方ですね、少ない方ですし、まあ、ここの難易度ですね、これもそこまで高くはないというふうに思いますね。はい、ではこちら見ていきましょう。まず A の4ページから、まあ、見ちゃいましょう。残高試算表があります。でこちらですね、レジュメの方に私のね、解いたものをアップロードしておりますんで、合わせて見ていただければとは思うんですけれども、まあ、私の集計の仕方とかですね、どういう、まあまあ、チェックを入れてるかっていうところなんかも確認してみてほしいんですが、まあ、全部真似する必要は全くありませんし、まあ、参考にできるところだけを、まあね、皆さんなりにこういいところ取りをね、していただければいいかなと思います。はい、まず残高試算表の工夫点としては、私はですね、売上高とか資本金のあたりにこうバー線が入っていると思うんですね。あとは、仕入れ高とか自己株式のところにバー線が入ってますけれども、これはまあ単純に見やすくするっていうだけの、まあ、ためのバー線です。はい、であとは残高試算表も当然まず強みをね、ざっとしていきますんで、どういう科目があるかなっていうところなんかを見ていきます。まあ、どういう科目かなっていうのは、つまり、この残高試算表から直接的にですね、回答できるところなんかもあったりしますんで、そういうところがあれば当然、先に回答する。例えば当座借越があるとかですね、そうすると短期借入金への振り替えなんかをしていかなくちゃいけませんから、まあ、そういうところは先にできますよね。であと今回は、まあ、これもね、上級でやってますけれども、仕入れ割引、こちらがあります。で仕入れ割引っていうのは営業外収益に、計上されますんでね、ですからこの仕入れ割引っていうこの、ね、科目を見た瞬間に営業外収益に転記すればいいわけですけれども、まあ、今回はね、印字してましたから、皆さんが何かをするってことじゃないんですけれども、まあ、もしね、印字されていなければですね、仕入れ割引も当然この残高試算表を見たタイミングでもう転記の方をしていかなければいけない。あとは私が見る項目っていうのは結構ね、こう目新しいというか珍しい科目があるかなっていうことなんかも結構確認しますよね。ですから、まあ、今回別にその珍しいって科目はないですけれども、例えば固定資産売却益がまあ、あるなとかね、例えば今回は固定資産売却益自体は印字済みなんでね、特に変動はしないんですけれども、例えば期中に固定資産の売却なんかがあったときに、ここでちゃんと あるなっていうところをちゃんと一回でも見とけば、よくありません？期中の固定資産売却益があって、それをそのまんま特別利益なんかに転記をして、で、間違っちゃうっていう。 なんで間違うかというと、残高試算表の固定資産売却益を足し忘れるっていうですね、このまあいわゆる残高試算表全 TB の金額の足し忘れって、まあ何度かはやったことあると思うんですよ、皆さんね。私もしょっちゅうしてましたから。ですから、そういうところを、まあ、ケアするために、一応ね、あ、こういう科目が一応今回は載ってるんだなっていうことを、一通り目を通しておくんですね。そうすると、結構救われることも結構あります。はい。で、あとは、まあ、自己株式なんかもね、今回は、借り方にあります。まあ、これも自己株式っていう科目、あるときないときありますんで、今回はありますからね。よくその、有価証券の勘定に含まれていることもありますからね。こうやって独立科目で自己株式があるときなんかは、このタイミングで見とくといいかなと思います。結果的に今回は、このタイミングで見とかないと、結構ね、自己株式書くことを、気づかない方もね、いらっしゃるかもしれませんよね。今回、自己株式ってね、この残高試算表の5400っていうところからね、引っ張ってきますからね。はい、であとは中身見ていきますけれども、中身につきましては、現金預金のところは特段ね、変わったところはないかなと思いますので、各自でね、回答の方を見ておいていただければと思います。はい、金銭債権、まあ、ここもですね、特段まだこう変わった問題っていうのはそこまでないかなというふうには思うんですが、一応ですね、これ、上級入ってですね、上級から来てる方、私の集計の仕方なんかも、まだ知らないところも当然あると思いますんで、まあ、1回は主要となるですね、主要な、こう、会計処理の計算の仕方っていうのはですね、一応集計方法ありますから、私の方の集計方法もご紹介の方はしておきます。はい。で、今回は金銭債権貸引っていうところで連動しますんで、貸し倒れ引き当て金の集計方法っていうところをご紹介の方で、ね、一応しておきます。まあ、基礎マスターの方はちょっともう一回ね、聞く形になっちゃいますけれどもね、お付き合いください。はい。貸し倒れ引き当て金の集計はですね、私はこういう表をですね、もっぱら、書いて、集計の方をするようにしております。で、この表の意味っていうのはですね、まず一番左側が残高試算表上の貸引。真ん中に BS の貸引を集計する、まあ、この枠ですね。で、一番右に PL の繰り入れを、まあ、集計する枠を設けます。で、まずは残高試算表の貸引なんかは当然ね、それぞれ一般債権の部分とか、まあ、破産にかかるものとかって結構計上してるときありますよね。ですから、まあ、ここに入れるんですけど、今回は、貸し倒れ引き当て金、残高試算表の貸し倒れ引き当て金、まあ、1600あるんですけど、これ消えちゃうんですよね。ですから、結果的にこれはまあ、ゼロになっちゃいますから、まあ、白紙のまんまで、空白のまんまです。はい。で、あとは中身ですね。BS の貸引を集計していくんですけれども、まあ、これは単純に、懸念債権の金額を書いていくだけです。まあ、当然今回ね、懸念債権もありますから、この懸念債権のところはね、この一般債権の売掛金からは決してね、マイナス しなければいけませんね。これ×っていうのはこれ掛け売掛金の意味ですね。はい、この辺はまあ省略して書けばいいと思います。破っていうのは破産構成ですね。はい、であと注意というかまあ工夫している点としては、この破産構成債権とこれ2850なんですけど、担保として預かっているものがありますよね。今回、不動産持っておりますので、こちらを当然設定するときに控除しますんで、必ずですね、私は担保をもらっているときっていうのは、この該当の金銭債権の金額の下にこの担保の金額をこうやってね、マイナスって感じでこう書いておくんですね。そうすると後でまあ引くのを忘れないでね、済むかなっていうところで工夫の方をしています。はい、ここまで準備が整えば、あとは電卓入れるだけなんで、まあ、今回は貸引の集計と表示につきましては一括で表示の方をしていく形なのでね、この辺というのもまとめて集計しちゃえばいいかなと思いますね。この75万2000とこの400万7000というところですね、この合計していただいて、一気に今回は確か 0.5% ですね、これを乗じていただければいいということになります。はい、そうしますと23,795、こちらがこれまあ BS のね、貸引の金額を表しますね。はい。で、あとは懸念債権、これは400じゃなくて 40% なんで800ですね。はい。まあ、こんな感じでメモっときます。で、破産構成はまあ全額ですからね、こちらにつきましては5850という形になりますね。はい。で、繰り入れっていうのは、本来はこの BS の金額から、この全 TB の引き当て金ですね。こちらを、まあ、相殺して、当期の繰り入れって出していくじゃないですか。ですから、本当はここにまあ書いてもいいんですけど、今回って相殺するものがないんで、だから、あえてここに書く必要もないのかなとは思いますね。はい。ですから、あとはどうするかっていうと、もうこれ見て、目視です。23,795 と800。これが、まあ、明らかに流動項目に行くわけですから、これ足していただいて、この足した金額ですね。24,595になると思いますんで、こちらを流動の貸引に転記する。で、この5,850、これを固定の貸引に転記する。で、これ埋まりますよね。 はい、あとは当期の繰り入れは、まあ、あえてここに書く必要は今回はないかなと思います。今回これ見ていただければ、まあ、全部ねこれ営業債権ですし、で、まあ、注意しなければいけないのはこの破産ですね。破産につきましては今回特別損失に計上しないといけないんで、その辺は注意しなければいけませんけれども、販管費ですね、販管費に計上する貸引の繰り入れっていうのは当然これとこれの合計になってきますんで、販管費の貸引の繰り入れは 24,595 で、こちら5850、これは特別損失に行きますんでね、そのまま転記して PL の方も完成という流れですね。はい、まあ、こんな感じで集計の方をしていくということです。はい、これがまずね貸し倒れ引き当て機の一応集計の仕方になります。はい、では続きいきまして、今度は有価証券ですね、有価証券見ていきますけれども、有価証券は特段ね、イレギュラーといいますか変わったもんではないんじゃないかなと思います。この A の6ページのですね、有価証券の表のところの横に、私のね、解いたものを見てほしいんですが、こんな図が、図というか、まあ、表、集計してるんですけどね、これ T 勘定を3つ並べてるんですよ。で、これも初めての方には一応言っておきますけれども、これ何の T 勘定かっていうと、上が国延税金負債、ね、ここのところが国延税金負債を表しています。で、この真ん中が評価差額金を表していて、この一番下がですね、国延税金資産を表した T 勘定をね、これ3つ並べてるって意味なんですね。で、こういうところに、まあ、集計の方、私はですね、このその他有価証券の評価差額金の集計なんかをするようにしてるんですね。はい。あとは棚卸資産行きましょうか。棚卸資産につきましては、はい、これも一応集計方法ありますんで、合わせてご紹介の方をしておきます。棚卸資産はこんな感じの集計をね、するんですね。で、私の解いたものを見ていただくと、ここまで綺麗には書いてませんけれども、まあ、ちょっと初めてなんでね、上級では。初めてなんで、ちょっと丁寧に書いてますが、まず一番左側に PL の帳簿の金額を持ってきます。で、減毛、品質低下の評価損、そして、まあ、時価下落っていうのは、いわゆる収益性の、一般的な収益性の低下ですね。商品売却価格の下落です。で、一番右に BS 商品。帳簿の金額から減毛、品質低下、時価下落、これを全部引き算すれば BS の商品が出ますよね。なんで私はですね、原価ボックスみたいなものを書かずに、もう全部ね、この表を使って集計の方をするようにしています。これが書けるとね、棚卸資産が今回 AB 商品しかありませんけども、 ABCD って感じで4つぐらいね、商品ある時もありますから、まあ、もう一元化できますからね、結構集計しやすいかなと個人的には思います。はい、でじゃあこれ一応ですね、例としてこれ A ですね、 A 商品を題材として集計していきますけれども、今回はまず帳簿の金額が27万6000、そして差額のね内訳書いていまして、まず2400については見本品として、提供しているものが、ね、あるということですから、これは多勘定振替です。これは帳簿の修正になっていきますんで、この表を使うならば、まずこの表のですね、ここから2400、これをですね、ちゃんと引かなければいけませんね。もちろん、まあ、仕分けの方も、やんないといけませんからね。借方、見本品費、貸方、振替高っていう仕分けになりますんで。で、今回は、売上原価の内訳は記載しないパターンでした。ですから、まあ、集計としては、借方、見本品費って切って、この見本品費は、まあ、販管費の方に記載すればいいです。で、貸方の振替高っていうところを、今回は書く欄がありませんから、ですから、まあ、集計の仕方としては、もう簿記論と同じように、貸方仕入れって形で、残高資産表の仕入れですね。残高資産表のこの仕入れ高ですね。こちらのところから2400をまあ引いちゃうっていう形で集計してもらっても当然 OK ということになりますね。はい。で、この表のところは、はい、こちら2400っていうふうに書いておきます。帳簿を修正してるわけです。そしてあとは、これが終わったらですね、減毛、品質低下っていう順番でやっていきます。必ず多勘定振替あるときには多勘定振替をまず先にやってからこっちの減毛とかに移っていきます。はい、減毛につきましては今回3100、はい、ありますよと。で、品質低下分ですね、3100が減毛で、品質低下が18000、これまあ残りですよね、18500と。はい、で、収益性の低下につきましてはまあないということですから、まあ何も書かなくてもいいですし、バーセンでもいいと思います。はい、そうしますと、はい、BS 商品ですね、あとはもう機械的に引き算していくだけということですから、25万2000ということになりますね。はい、まあ、同じように B 商品もね、帳簿の金額、まあ、こっちは多勘定振替ないですから27万2850って書いていただいて、あとはまあ1万850ですかね、こちらがこの時価下落のところに来るということですね。で、 BS 商品が分かるということですね。で、この表が完成すれば、あとはまあ BS 商品はこれをもう集計してね、 BS の商品に転記するだけですし、あとは今回でいうと売上原価、ね、こちら求めていかなくちゃいけません。でこの売上原価は今回ね、この金額536万5920という金額はぜひ合わせなければね、まあ、ぜひ合わせてほしいですし、合わせなければいけない問題かなと思います。で、この原毛とか品質低下につきましては当然まあ費用なんですけど、どこの区分に行くのかっていうのは、まあ、指示があるときもありますし、まあ、指示があるのが普通なんですけれども、まあ、原毛なんかは当然指示ありますよね。今回で言いますと原毛については、はい、売上原価に含めますよと。で評価損については指示がないときもあります。評価損関係っていうのは、はい、原則どこの区分でしたっけ。これ原則ありましたよね。評価損っていうのは原則は売上原価でした。ですから当然問題文に指示がなければ評価損は自分で判断して売上原価に持っていく、まあ、参入しなければいけないっていう判断をしてくださいね。今回は、まあ適正に処理を行うものとするって書いてますんで、これは適正に、つまり、まあ、つまりまあ原則的にやりなさいということですね、はい、特段この区分ですよって言ってないわけですから、その時には売上原価に持っていくということになります。はい、まあ、そんな感じでね、この棚卸さんはまあ集計の方を、まあ、しておりますと。はい。で、あとは6番に行きますと、有形固定資産ですね。有形固定資産は、まあ、そうですね。圧縮がまあありましたから、ちょっとまあ久しぶりかなっていう方はね、ちょっと忘れてた方もまあいるかなとは思うんですけれども、まあ、直接減額方式ですし、まあ、これは、まあ、本試験であればね、当然本試験の時期だったらば、当然できなければいけないね、レベルの問題と。注意点としましては、当期の減価償却ですね。この、今回で言うと、事務用の建物の B ですかね。この減価償却をするときっていうのは、直接減額の圧縮基調ですから、圧縮後の金額で減価償却費の計算をしなければいけないというところがね、ポイントでした。はい。で、あとは、まあ、リースがありまして、まあ、この辺は、まあね、標準的な問題。無形固定資産もそうですね。退職給付引当金も、まあ、与え方はね、なんかこう、一見いかつい資料かなって思うんですけれども、まあ、解いてみればなんてことないね、普通の問題にはなっております。はい。これですね、私は T 勘定を書いて集計するんですよ。ですから、まあ、これも集計のコピーしたものを見ていただければわかると思うんですけど、こういうね、T 勘定を2つ並べていて、で右の T 勘定を、ね、見ていただきます。そこにこう39万2320というふうに書いてると思うんですけども、これは何かっていうと、私は、ね、退職給付引当金を、まあ、集計するときって残高試算表の対引きですね、これね、はい、そこのところの金額からスタートするようにしてます。ですから、まあ、それをまあ写してるだけなんですけれども、この A9 ページのこの表を見ていただくとね、 A9 ページのこの退職給付の表を見てもらうと、前期末っていうところを眺めてみるとですね、まあそこに三つ見立て退職給付債務、まあこれが分かりますよね。で未認識債があって、で退職給付引当金のところの金額欄に77万4400って書いてます。でこの金額と違うわけですけれども、まあ、今回はね、なんで違うかって言ったら、もう一部期中に適正に処理済みだからですよね。今回ってカッコ4番見てください。カッコ4番に退職給費用にかかる計算は未了ですよと。なお一時金と掛け金の支払い時には支払い額について引当金を減額する処理をしてますよって書いてるんで、この処理も終わってるんですよ。終わってるんで当然その分だけ引当金って少なくなりますよね。はい。なので、まあ、金額的に言うと、これ要は77万4400ってあって、こっから一時金の金額がいくらですか。これ14万、一時金が141,280ですかね、これね。はい、この金額を引いて、あとは掛け金ですよね。掛け金がいくらですか。これ24万、800ですね。はい、この処理は終わってますからね。ですからこれをまあ引き算すればこの金額になるかと思います。はい、これが TB の金額ですよね。残高試算表の金額と392,320ということになるかと思います。はい、ということで、まあ、これをちゃんとね、だから一部処理済みなんだってところを踏まえて当然集計しなければいけませんから、これをベースに集計するときって、こっからさらにね、この金額引いてしまったらわけわかんない金額になっちゃいますからね、必ずそこは注意しながら、まあ、集計の方はしていくということになりますね。はい、ですから、当期の繰り入れと、あとはね、数理債の費用処理ですよね。こちらの金額は、まあ、括弧3番の丸2から読み取れますからね、1600。こちらをまあ処理しておしまいということになります。 はい、あとはですね、借入金いきますと、借入金はね、もう借入金は本当に集計というか、その1年以内返済なのか、短期借入金なのか、長期借入金なのかっていうところはちゃんと峻別できなければいけないっていうのが前提としてはあるんですが、今回は回答のスペースですよね、回答のスペースとして短期借入金としてね、表示をするスペースしかありません。要は1年以内のスペースがないんですよね。でこういう時っていうのは本試験もこのパターン結構ありますけども、このパターンっていうのは全部短期借入金、本来1年以内っていうふうに表示するべきなものについてもスペースがない時は短期借入金にまとめて表示の方をしていきますんでね、この点も特にね、初学の方は注意していただければと思います。この辺はもう問題文には書いてないんで、回答用紙を見てそのスペースからも判断するしかないということですね。はい、でその後は、まあ、あとはね、そこまで、難しくなかったかなと思いますね。 A の10ページ最後のページは、まあ、比較的ね、解きやすい問題が多かったんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで全体としてはね、こちら計算の方を見ていきましたけれども、まあ、計算もですね、今後、まあ、難しい難易度が上がってきますと、まあ、ランク付けといいますかね、丸×三角って形で、まあ、ここはね、ちょっと難しいですねとか、解けなくてもいいですねって感じで言っていくんですけれども、まあ、少なくとも今回第3問ですけれども、回答の方じゃあ見てください。回答の C13 の B5 ページです。で、こういう、まあ、配点がある場所にね、こう丸×三角なんかを言っていくんですけれども、まあ、今回はですね、まあ、辛口で言うならば、まあ、ほとんどといいますか、全部丸ってしてもいいかなっていう問題ではあります。で、まあ、ただね、多少考慮といいますか、集計が多いところなんかもありますんで、その意味では、建物だったりとかね、あとは BS でいうと、流動の貸引ですよね、配点がある箇所だと、まあ、こういうところはですね、売掛金なんかの集計が今回一応多かったんで、まあ、ここの問題が難しいわけじゃないんですけれども、多かったですからね、その意味でケアレスミスなんかがこう出てくる可能性ありますから、まあ、流動の貸引とか建物ですかね、こういうところなんかはまあ間違ってもまあしょうがない、まあ、だから三角寄りかなと思いますね。はい、ただ他のところですね、他のところについて配点がある箇所については、まあ、ぜひできてほしいかなと思います。売上原価なんかもね、この辺は、まあ、もちろんまあできない方はもうできないというか、その難しいなって感じる方もいると思うんですが、皆さんはね、ぜひこれもうできる、これはこれだったらもう全然できるよというレベルにぜひ行ってほしいんで、その期待も込めて、このところはあえても三角とは言わずね、ここはぜひできてほしいということで、まあ、丸としての位置づけでいたいかなと思います。まあ、もちろん売り減だからって言ってこの全部できなければいけないわけじゃなくて、まあ、今回の問題であればまあできてほしいかなというねレベルかなと思います。もちろんこれ以上に込み入った問題だったりとかね、当然まあ例えば製造業だったりするともちろんできなくてもいいですよっていう時ありますけどね。はい、で、あとは、まあ、あとは、まあ、なるべくできてほしい。まあ、特に、法人税等調整額とかはね、これ飛ばしてしまった方は本当もったいないんでね、この辺も取りどころですからね、今回はもう、一次災害与えてくれてますんで、もう電卓一本でね、この 28,880 っていうのはもう出ますからね、必ずここは解いてほしいかなと思います。はい、まあ、あと注意点として、まあ、科目ですけれども、投資有価証券売却益なんかをたまにね、その他有価証券売却益って書いてある方いらっしゃるんで、まあ、この辺はね、注意してください。あとは特別損失の固定資産圧縮損は、具体的な建物っていう形でね、建物圧縮損でもそれはまあ構いません。はい、まあ、あとは、まあまあ、もちろんね、他のところもケアレスミスをまあ誘発といいますか、こうね、してしまうようなところも、多少あるかなと思うんですけど、ぜひね、解き直しの時には今回の配点箇所についてはね、一応まあできるという状態にはしていってほしいかなというふうに思います。ね、解き直しでいきなりこう、まあ、満点取りなさいってわけじゃないんですけれども、まあ、解けないところはないよっていう状態にはしてほしいですよね。ですから今回、まあ、1回目で当然ケアレスミスはしちゃうわけですからね、ですからケアレスミスはしてしまってもいいんですけれども、1回こう見直しをするときにね、見直しをしてもらったときに、あ、これは確かにできるなっていう確認はしてほしいということですね。で、その上で、じゃあ、おいおい、こう、投資でね、80分、ちゃんと時間計って解くって時には、まあ、満点と言わないでも、9割以上は、この問題であればね、取ってほしいかなというふうには思います。はい。ということで、今回のこの上級演習1回目ですね、解説講義につきましては以上としたいと思いますけれども、ぜひですね、冒頭でも言いましたけれども、これ、こちらにつきましては通信の添削対象化となっておりますんでね、ぜひ、添削をして、添削を受けてですね、皆さんはしてもらった上で、どういうところが間違っているか、そして、まあ、点数なんかもちゃんと出ますんでね、自分がどういうこの上級コース、当然、まあ、特に初学の方はですね、経験者なんかも混じった上での、こう、点数、平均点等出てきますんでね、どういう立ち位置なのかなっていうところを、またこう基礎マスターとか完全合格とは違ったね、こう 印象になるかなとも思いますんで、ぜひそういうところを確認する意味で、ただその意味では結構平均点が特に初学の方ですね、高いなって印象を持っちゃうかもしれません。これはもうしょうがないんですね。と当然この経験者の方が入ってきてるんでね。ですから特に初学の方はその立ち位置っていうものはもちろん現実として見てほしいんですけれども、必ずしもこのいきなりね初回からこの前半の段階で上位にいなければダメなのか、そういうわけじゃ全然ないですから、当然これからねその差が縮まっていって、で同等レベルで戦えるようになってきますからね。ですからあまり焦らずに、ただ現実はどうなのかっていうところも見ながらね、対策の方をしていってほしいかなというふうに思います。はい、では今回はこのね、解説講義につきましては以上としたいと思います。皆さんお疲れ様でした。